13章。13節から26節となります。新約聖書の箇所で、2017訳では260ページ、第3版では254ページ、第2版では232ページとなります。人の働き13章13節からお読みいたします。パウロの一行はパポスから船出してパンフィリアのペルゲに渡ったが、ヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ってしまった。二人はペルゲから進んでピシディアのアンティオキアにやってきた。そして安息日に街道に入って席に着いた。律法と預言者たちの書の朗読があった後、街道を遣わせたちは彼らのところに人を行かせてこう言った。兄弟たち、あなた方にこの人たちのために何が奨励の言葉があればお話しください。そこでパウロが立ち上がり、手振りで静かにさせてから言った。イスラエル人の皆さん、並びに民を恐れる方々、聞いてください。この民イスラエルの神は、私たちの父祖たちを選び、民がエジプトの地に滞在していた間にこれを兄弟にし、身腕を高く上げて彼らをその地から導き出してくださいました。そして約40年の間、アラノで彼らを耐え忍ばれ、カナンの地で7つの異邦の民を滅ぼした後、その地を彼らに相続財産として与えられました。約450年の間のことでした。その後、預言者サムエルの時まで神は裁きつかせたちを与えられました。それから彼らが王を求めたので、神は彼らにベニヤン民族の人キーシュの子サウルを40年間与えられました。そしてサルを退けた後、神は彼らのために王としてダビデを立て、彼について証しして言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私が望むことすべて成し遂げる。神は約束に従って、このダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださいました。この方が来られる前に、ヨハネがイスラエルのすべての民に悔い改めのバプテスマをあらかじめ述べ伝えました。ヨハネはその生涯を終えようとした時、こう言いました。あなた方は私を誰だと思っているのですか？私はその方ではありません。見なさい、その方は私の後から来られます。私にはその方の足の履物の紐を引く値打ちもありません。アブラハムの子孫である兄弟たち、並びにあなた方のうちの神を恐れる方々、この救いの言葉は私たちに送られたのです。今日はこの箇所よりダビデの子孫からという題で小沢先生にメッセージを取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、 私たちは今恵みによってここに座ることが許されました。さまざまな思いを持って私たちはここに来ましたけれども、主ご自身が一人一人のうちにあるものを知ってくださって、豊かに今命の御言葉をお語りくださいますように委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続けて使徒の働きを見てまいりますが、ここまでのあらすじというのでしょうか、本当に簡単ですけども振り返ります。この使徒の働きというのは、イエス様がよみがえられて、天にイエス様が天に挙げられたところからこの使徒の働きの話を始まっております。でその天に挙げられるとき、イエス様は弟子たちにこのように語りました。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。その言葉に従って弟子たちが一つところで、祈っていたとき、ペンテコステの日の朝でしたが、聖霊が下り、そのことをきっかけにして多くのユダヤ人、ユダヤ教徒の人たちですが、救われ、そして教会が建てられていきました。非常にこう大きな出来事をきっかけにしてそのようなことが始まったわけですけれども、全てが順調にいったわけではありません。それを見て面白くないなかったのは、ユダヤ教の指導者たちであります。自分たちのところから仲間がどんどんどんどん改心してクリスチャンになっていくわけであります。それでいろんな手段を使って教会を潰そうといたしました。でその迫害運動の先頭に立っていたのが、当時サウロと呼ばれていた人であります。今日はこの人はパウロと呼ばれるようになりまして、今日そのパウロが語っているわけですけれども、かつてこのパウロはそのクリスチャンを捕まえますと次々に牢に投げ込むっていく、もうエルサレムの町の中では飽き足らずに、ダマスコという地方の町に出かけて、そこにいるクリスチャンも捕まえようとしていた。それでそのダマスコに向かう途中でありましたけれども、突然眩しい光に照らされて、目が見えなくなりまして、どうしよう、もう手を引かれなければどこにも行けなくなってしまうという、そういう経験をいたします。でその時、このイエス様から語りかけをしていただきまして、それでこのパウロが自分が迫害していたクリスチャンに、自分がなってしまうという、そういうことを通っていきます。で、このパウロは最初教会にはなかなか入れてもらえませんでした。迫害していた人ですから信じてもらえなかったわけですけれども、でもバルナバという人が間に入りまして、このパウロはもう大丈夫だから皆さん教会に迎えてくださいということで、パウロは教会に、迎えられていきました。でそれからおよそ十数年経った時のことがこの使徒の働きの13章になっていくわけです。かつて教会を迫害していたパウロは今度は宣教師として教会から派遣されていくわけです。で最初に向かったのは地中海に浮かぶキプロス島というところでした。でそこでも彼はいろんな妨害を受けたんですけれども、そこを支配しておりました地方総督に福音を語ることができまして、その総督がクリスチャンになったということが前回までのあらすじであります。で今日はその続きでありまして、このパウロの一行はキプロス島から船に乗りまして、海を渡ってペルゲという港に上陸をいたします。でそこからまたこの奥地に入っていくんですけれども、そこでちょっとトラブルがありまして、 ヨハネという人、この人は実は別名をマルコという人でありまして、あのマルコの福音書というのを書いたのがこの、ここではヨハネと言っていますけれども、この人であると言われています。でパウロはこのヨハネと一緒に、バルナバは一緒ですけれども、一緒にこう旅をしていたのですが、何らかのトラブルが起きて、このヨハネだけがエルサレムに帰るということになりますよ。でどんなトラブルがあったのかは実は聖書に書いてなくて分かんないんですけれども、後にこの後15章というところでパウロがですね、このヨハネのことに対してかなりこのことで不信感を持った、それで一緒に働きたくないというようなことをパウロが語っている箇所が出ています。相当なことが起きたようであります。で、こういうことはですね、実は不都合な話なわけですね。というのは彼らは自分たちの活動計画というんでしょうか。自分たちの人間の思いでこれはやっているわけじゃなくて、聖霊が働いてアンティオキアの教会に聖霊が働いて教会がこの人たちを送り出してきているわけです。ところがその送り出された人たちは旅の途中で仲たがいをして、トラブルを起こして一人が帰ってしまう、そんなことが起きるんだろうかと、思うかもしれませんが、聖書には事実を書いております。で、彼らは確かに神様に選ばれている人たちでありますけれども、だからといって、完全であったのではありません。彼らも罪人でありますから、弱いところもありますし欠点もある。話し合って分かるというわけにはいかない。意見の対立もやっぱりあるわけです。人の働きはそういう意味でいろんな意見の対立があったというか、これから次々出てきますけれども、そういうことをきちんと書いているわけです。で、世間ではそういうことは書かないわけですね。というのはこの人の働きは、当時の教会の人たちに対して、こういうふうにして神様の御言葉は広がったんですよということを伝えるために書かれたわけですから、教会の人たちを励ますために書かれたはずですから、良いことを書いて、ああ素晴らしいねと神様というふうにするのが普通なんだと思うんですけれども、でも聖書はそうはしない。このパウロやヨハネたちの弱さもそのまま乗せていきます。で、それでじゃあ神様のご計画、つまり神この救いの御言葉を他の人たちにも語っていくという、そういう計画が何か邪魔されて前に進まなくなったのかというと、そうじゃない。彼らは確かにいろんな欠点はあったけれども、神様のそのご計画というのは緩みなく前進していったということを書こうとしているわけです。後にこのヨハネはまた別のところで働くことになって、最後にはこのパウロと和解して、パウロはこの後で手紙の中でこのヨハネのことを非常に高く評価している箇所が出てきますので、いつまでも彼らはこう仲たがいしていたわけではないということも付け加えておきたいと思います。さて、このパウロとバルナバでありますけれども、ヨハネは書いてしまいましたが、この2人はこのペルゲという港から、ピシディアのアンティオキアに向かったとあります。同じような名前があちこちに出てきて混乱するんですが、彼らが向かったのは、今のトルコ共和国 の内陸の方にある場所になります。で、当時もうユダヤ人たちは地中海沿岸のいろんな海外の地域に移り住んでおりましたので、このアンティオキアにもこのユダヤ人たちはたくさん住んでおりました。で、安息日になりますと町にある街道に集まって礼拝をしております。 で、パウロたちはその街道に安息日に入りました。それはもちろん彼らがユダヤ教徒として礼拝するためではなかったわけです。このユダヤ教の人たちに伝道するために入っていきました。で、私たちはそこをスッと読んでしまうんですけども、よく考えますとこれは非常に大変なことでありました。というのは、先ほど少し触れましたけれども、ユダヤ教の指導者たちはキリスト教会をもう目の敵にしているわけです。いや、パウロ自身がその先頭に立って、この教会を迫害して行った人であります。そのパウロがこのユダヤ教の街道の席に着くということは、自分が今どんな立場に立っているか自分自身がよくわかるわけですね。クリスチャンのことを目の敵にしているわけですから、そのクリスチャンたちが、自分たちの街道に入ってきて一緒に座っているわけです。もし気がつか、こいつらは、パウロたちはクリスチャンであるということが分かれば、どんな目に遭うのか、もうパウロ自身やってきたことですから予想できるわけです。実際にこのパウロはこの町から追い出されていくわけです。この後読みますとそういうことが書かれておりますので、その危険な場所のど真ん中に彼らは座っているわけです。ヨハネが先ほど途中で書いてしまった理由はわからないと言いましたが、ある人たちはおそらくヨハネはこういうことを予想して、怖くなってエルサレムに帰ったのではないかという人がいるくらいになります。そういう街道の中で彼らが黙っていればおそらく何も起きなかったと思うのですが、なぜかこの街道司、この礼拝を、の司会をしていた人でありますけれども、そういう人たちから声をかけられまして、何か語ってくださいと言われまして、そして、パウロはもちろん、そこでどうしようかと迷うことなくですね、人々の前に立って、命がけで福音を語り始めます。で、その語りかけのところ16節の鍵カッコのところにあります。イスラエル人の皆さん、並びに神を恐れる方々、聞いてください。同じような呼びかけが実は26節にもありまして、その26節もご用意いたします。アブラハムの子孫である兄弟たち、並びにあなた方のうちの神を恐れる方々、この救いの言葉は私たちに送られたのです。26節でもはアブラハムの子孫である兄弟たちとあります。周りにいる人たちは、ユダヤ人であり、当然パウロもユダヤ人であります。で、パウロは、自分もそしてそこに座っている人たちも全員アブラハムの子孫であると、そこを確認しております。私たちにしてみれば、そういうことはあまり何ていうか意識しないではないかと思うんですけども、2年前にイスラエルに私行かせていただいた時、やっぱり目でその人たち、そこにユダヤ教徒の人たちがたくさんいるわけですけれども、その人たちがいかに律法を守ることに熱心であるか、話には聞いていたけれども、本当に現実に目で見ますと驚くことばかりでありました。旧約聖書を本当に命がけで守っているんだという、そういうことが伝わってまいりました。で、ユダヤ教と私たちはもちろんその信仰の違うところはあったとしても、聖書の御言葉を大切にしようとしているという点では本当に頭が下がる思いがいたします。で、そういう人たちですから、 自分たちはその聖書を受け継いで、旧約聖書を受け継いでいるアブラハムの子孫であるという、まあ、誇りは非常に強い、まあ、それはもう感じました。で、パウロはまずそこを語っているわけです。で、パウロも、ユダヤ人として、自分もアブラハムの子孫である、それはクリスチャンであったとしても、あるいはユダヤ教徒であったとしても、そこには何の違いもない、同じアブラハムの子孫であるという、その共通の土台を、まず据えまして、そこから、パウロはまた私たちと同じ土台であります旧約聖書を、の中から救い主のことを語り始めていきます。で、問題はですね、じゃあ旧約聖書のどこにその、救い主がイエス・キリストであるのか、それがどこに書かれているのですかということになるわけです。で、パウロは、もう小さな時から当時最も優れた学者のところに留学をいたしまして、そこで旧約聖書を、まあ、おそらく全部暗記していたんじゃないかと私は思っていますけれども、それぐらい徹底的に学んだ人であります。で、それだけ学んだのにですね、パウロは旧約聖書の中に、イエス・キリストが示されていることに全く気がつかなかった。いや、むしろイエスという男はユダヤ教徒の敵であると思い込んでいたわけです。まあ、そうやってクリスチャンを迫害していた人でありました。ところが、そのダマスコに住むクリスチャンを迫害しようとして向かっていた途中で、先ほども申した通り強い光に照らされて彼は倒れてしまう。それまでは自分は何でもできるんだ、あらゆるものを権力も持ち、知識も持ち、そして指導力も持っている、名門の生まれである、全てのこの世のものを持っているということに自信を持っていた人でありますけれども、彼は目が見えなくなって、全部それは何の役にも立たないということが分かった。どうしようかと本当に絶望のどん底に突き落とされた時に、彼はイエス様から声を聞きました。私はあなたが迫害しているイエスである。まあ、これを聞いて彼は、まあ、本当に驚いたと思います。というのは、彼は何を今までしていたのか、立法は大切であると思ったんです。それは、神様が私たちにこうしなさいと教えてくださった教えですから、神を敬うというのであるならば立法を守らなきゃいけない。神様を敬うことは私たちの当然の義務であって、それを一番に考えなきゃいけないことだと彼はもう人々に教え、そして自分もそれを実行していたつもりでした。ですから、そのキリスト教の教会ができて、彼らが教えていることを聞けばですね、彼らは立法を守ろうとしていない、とんでもない、宗教だ、神を汚す宗教だと彼は思って、それで迫害していたんです。ところが今イエス様から語りかけを聞きまして、あなたは神を迫害しているんですよと言われてしまった。一番これが正しいと思って信じてやっていたことが、実は正反対のことを自分はしていたんだということを神様ご自身から教えてもらいまして、もう彼は天地がひっくり返るくらいの、経験をしてまいりました。その時から彼は、イエス様を信じるようになるわけですけれども、そうしますと一体自分何を学んできてるんだろうかということになるわけです。旧約聖書の中にイエス様のことが書かれていたはずなのに、なぜ自分は分からなかったんだろうか。そうやってもう一度彼は読み返していくうちに、 すでに旧約聖書の中にイエス様が書かれていることに、まあ、目が開かれていきます。神様は私たちに律法を与えてくださったけれども、それは私たちを苦しめるために与えてくださったのではない、いやむしろ律法を守れなくて苦しんでいる私たちを救い出し贖い出すために、神様ご自身がその律法を成就してくださるのだ。神様ご自身が苦しみの真正面に立ってくださるのだということをに気がついています。それが旧約聖書に書かれている神様の救いのご計画だったんだということにが分かってまいりました。それで彼はこの本当に旧約聖書のことを要約しながらですけれども、イスラエルの民が神様から選ばれていったこと、そしてその後、サウルが選ばれてイスラエルの王となったけれども、神様はこのサウルを退けた後ダビデを立てたんだよということを語ってまいります。そのところ、22節23節をお読みいたします。そしてサウルを退けた後、神は彼らのために王としてダビデを立て、彼について証しして言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私が望むことをすべて成し遂げる。神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださいました。で、皆さんの聖書でパウロが語っている中の22節の後半が二重鍵括弧になっているのに気がつくと思います。でその二重鍵括弧の箇所は、実は旧約聖書からの引用でありまして、一箇所から引用しているんじゃなくて、三箇所から引用しているのをまとめてパウロは言っております。最初が詩編、それから二つ目が第一サムエル、そして三つ目がイザヤ書から引用しているわけですね。でこの引用している歌詞は全部ユダヤ人、周りにはユダヤ人たちばっかりですから、あ、パウロは旧約聖書のあそこから引用したっていうのは全部わかるわけです。でその一つ一つはバラバラに見たときには何にも分かんなかったけれども、実はこの箇所にイエス様が示されているんですよということをパウロは教えています。いや実はユダヤ人たちもこのエッサイの子ダビデの子孫から救い主を送ってくださるということも実はそこまで信じているんです。問題なのはそこの先であります。十字架で死なれたイエス様が、実はここに語っている旧約聖書で語っている救い主であるのかどうか、それを認めるか認めないのか、それがポイントであります。イスラエルに行きまして、ユダヤ教徒の方々の信仰、そんな直接聞く機会があるわけではないんですが、でもガイドさんから教えていただいたことによりますと、ユダヤ教の人たちは救い主を待っているんです。で家族のものが亡くなったりいたしますと、家族のお墓というのがあるわけですけれども、そのお墓にそのまま、土葬ということで葬るわけですね。で、救い主が来られた時には必ずこの、亡くなったものを蘇らせてくださるということも彼は信じておりまして、すぐに出会えるように、救い主に会えるようにと、お墓ですね、その亡くなった方を葬る方向というんでしょうか、エルサレムの町の中をに向けてそのお墓が建てられているんですね。それぐらい救い主を待っていた。ただ 彼らは2000年前に来られたイエス様を救い主とは認めなかったというところが大きな違いであります。じゃあパウロはそこからどんなふうに語っていったのかであります。で次にパウロは、洗礼者ヨハネのことを取り上げます。この洗礼者ヨハネがアラノに現れた時のことは、福音書の最初のところに出てまいりますけれども、その時人々はこの洗礼者ヨハネがアラノに現れた時何と思ったかということもそこに書かれておりまして、このヨハネは救い主じゃないか、神様が旧約聖書を通して、約束してくださった救い主なのではないかと最初みんな思ったんですね。やっぱりそれだけユダヤ教徒の人たちは救い主を待ち望んで、この人なのかあの人なのかとやっぱりずっと探していたということがそれでわかります。それでヨハネはどう語ったかと言いますと、25節ですね、人々が自分のことを救い主だと思っている、それは誤解だよということで、いや違いますということで、25節の後半のところでこう語ったと書いてあるんですね。ヨハネは生涯その生涯を終えようとしたときこう言いました。あなた方は私を誰だと思っているのですか。私はその方ではありません。皆さん、その方は私の後から来られます。私にはその方の足の履物の紐を解く値打ちもあります。自分は救い主ではないとはっきりとこのヨハネは言いまして、いや、そのあなた方が待っている救い主は私の後から来られます。で、その方は本当に素晴らしい方なので、自分はその足の靴の履物の、紐を解く、値打ちもないくらい私は本当に小さなものなんですよと、言いました。ヨハネはキリストではありません。ヨハネの後に来られる方がキリストです。で、この預言者ヨハネはそのことを語った人でありました。で、ユダヤ人たちはその言葉を聞いております。実際にヨルダン川に行ってこのヨハネから洗礼を受けた人たちもたくさんおりました。で、この今パウロが座っておりますところはアンティオキアという外国の地ですから、ヨハネのことをはもう十数年前の話ですね。この時点から言うと十何年以上前、それからイスラエルというかなり遠くに離れた場所での話ですから、ヨハネのことは話では聞いていたかもしれませんが、実際に会っていたわけではないですね、この人たちは。それでパウロはこのヨハネのことを紹介しております。で、そのところからこのヨハネが示した後から来る方というのが実はイエス様であって、その方が十字架で死なれたんですよ。指導者たちがこのイエス様を十字架に追いやったのですよということを語るわけですが、それはまた次回に触れることになると思います。で、今日ここから私たちが教えられることを触れていきたいと思います。で、パウロが言っていることは、神様はまず私たちを救うときにイスラエルの民を選んだということであります。で、そのイスラエルの民を選びながらもう何千年という時間をかけて救いのご計画を少しずつ明らかにしていかれた。神様に選ばれたイスラエルは素晴らしい民族であったかというとそうじゃない。選ばれたのに彼らはこの神様に逆らい続けました。そのことで特にモーセは、 なんという旅なんだこの旅はということで、何度も、もうなんか怒って自分はこんな役目をやりたくないというぐらい怒ったことが何度もあるんですけれども、それでも神様はそれを忍耐してイスラエルを導いていった。でやがてダビデを選んで、ダビデの子孫からこの救い主を送ってくださるのだと語ってきました。でそのように語ってから、じゃあイエス様はいつ来たかといいますと、ダビデから数えて1000年後であります。で1000年経って初めてこの神様の約束が成し遂げられるわけです。ダビデから1000年、いやもっと遡ってアブラハムから数えますとおよそ2000年経っているわけです。それだけイスラエルの人たちは待たされたわけです。どうでしょうか、皆さんそんなに待てると思うでしょうか。一体どうして神様はこんなに待たせるんでしょうか。来る来る、救い主を送るよ、救い主が行きますよと言うんであれば明日にでも送ってください。でというのは今苦しいわけですね。今目の前に敵がいる、今自分はもう病で死にそうだ、いろんな問題が目の前に降りかかっているという時に、救い主をあなたに送るからねと言ってくれるのはありがたい話ですが、でもいつ来るかというと、まあ、もしかして明日かもしれないけども、でも実は待って待って待ちくたびれて1000年経ってやってきた。1000年経ったらそれは手遅れなわけです。常識ではそれはもう遅すぎますよ、来たはいいのかもしれませんけれども、それがもうそう待っていた人たちは死んでしまいましたよ、それはそういうことですから、普通こういう理屈は通らないわけですね。まあ一つだけ言えることはこういうことでしょう。私たちは待ちくたびれて、神様はなぜ早く救い主を送らなかったのかと文句を言うかもしれませんが、神様の方がもっと待ったわけです。イスラエルの民を選んであなた方に救い主を送るよ、だから耐え忍びなさい、信じなさいと言ったのに信じられなかった。モーセがイスラエルの民を率いていた時、モーセが山に登って帰ってこないなという何十日か間でさえも彼らは待つことができなくて、別の神々を拝み始めたというくらい待てなかった。でも神様はそういうイスラエルの民に忍耐しながら、イスラエルを率いて導いていかれたわけです。まあどっちが我慢強いかと言いますと、私たちはなかなか我慢するのは難しいんですが、まあ、神様の方がもっと我慢して忍耐していたということはわかります。さてじゃあ神様はそれで素晴らしいご計画を成し遂げてくださったのかどうかでありますが、神様からの方から見ますと、実に不思議ななされ方をしたわけです。ダビデから数えて1000年後、救い主を送りましたということでイエス様が来られた。ところがその1000年待って、2000年待って来られた救い主、どうなったか。いとも簡単にそのあなた方を救いますよと言った党のその人たちの手によってこの方は殺されてしまったわけです。でこれは本当に理不尽な話であります。あなた方を救いますよと言って私来ましたと言ったら、お前は救い主ではない、とんでもないやつだと言って殺してしまった。神様の側から見ると、これほど、なんて言うんでしょうね、説明ができないというんでしょうか、 こんな話があっていいのかというくらい理解できない方法でありますが、でもそれが神様のご計画でありました。一体どこにその神様の計画があるんだろうか、まあ、人間の目にはしばらくは分からなかったんですけれども、でもイエス様がそこで殺されて終わりだったら確かに何の解決もないです。でも神様はよみがえられたと書いてある。よみがえられたのですから遅すぎるということもなかった。私たちの目には十字架で死んでいくイエス様を見たとき、もうダメだ、ああもう望みはないのだ、彼は手遅れなんだと思いましたけれども、神様には手遅れというものがない、遅すぎるということはない。そのことを示すために私たちに十字架が与えられた。アブラハムはどうしたんでしょうか。救い主を信じていましたが、でも彼はその救い主を地上で見ることなく墓に葬られました。ダビデも自分の子孫にやがて救い主が現れるということを聞かされて、まあ、信じていましたが、でも彼もこの救い主を地上で見ることなく墓に葬られていきました。アブラハムもダビデもそういう意味では遅すぎであります。手遅れであります。でもパウロは分かったわけですね。いや、手遅れじゃなかったんだ。というのは、パウロ自身、イエス様が語ってくださる、自分に直接語ってくださる、その言葉を聞いたんです。私はあなたが迫害しているイエスだ。あのイエス様は、十字架で死んだはずじゃないか、墓に葬られたはずじゃないのか。でもはっきりと耳に聞いたんです。それはなんか空耳であるとかそういうことじゃない、自分の人生を180度変えるくらい の, はっきりと語られた神様の言葉でありました。そのイエス様を自分は迫害していた。いや、もっと言えば十字架に追いやって殺してしまったんだ。とんでもない罪を私は、自分は神様に犯していたのだ。パウロのその当時時の信仰から言えば、パウロはもう死罪であります。神様に滅ぼされて、しまう、そういう存在でした。もうダメだと思った時に神様はあなたを救うと言ったんです。あなたは滅ぼされるのではなくて、新しい役割を与えられて、今度はこのイエス様の言葉を人々に語るものとして用いられていくんですよということを言ってくださった。これほどのひどいことをした自分が許されて、いや、許されたばかりではなくて、今度はその迫害していた方の言葉を語るものとしてください。そうやって今、それで今自分はこの街道の中に来て御言葉を語っているんだ。確かに人々は受け入れないかもしれません。かつて自分が迫害したように、彼らは今度はパウロを迫害する、それが分かっていました。分かっていても彼は語るんです。自分のために、これほどのひどいことをした自分のために、イエス様自身命を捨ててくださった。これほどひどいことをしたのに、そのことを責めることなく、むしろ私の言葉を語りなさいと導いてください。パウロにしてみれば、 自分が神様を迫害していたと知ったときはもう手遅れだったわけです。取り返しできないです。自分がやったことなんてひどいことをしたんだろうとは分かっても、それを元に元に取り戻すことはできない。でも神様には手遅れはなかったんです。自分はひどいことをしたと言っても、神様はそのあなたがしてきたことを全部引き受けてくれ、そして新たな働きに召し出してください。元に戻していくから安心してあなたは前に進みなさい。パウロはそのような神様に出会って今人々の前で語っております。私たちはどうでしょうか。今目の前に試練があるという方もおられるでしょう。これからどうなるんだろうかと不安の中におられる方もいるでしょう。もう手遅れかもしれないと諦めている方もいるかもしれない。確かに私たちは祈ってもすぐに解決は与えられないかもしれません。でも待ちなさいと言われるんです。神ご自身が私たち以上に待ってくださったんです。そして神ご自身がどんなことがあっても手遅れということはない、必ず回復させてくださるということを十字架との死とよみがえりで示してくださったのだから、あなたは信じて待ちなさいと言われます。でも目の前にいろんなことが起きると信じられない、右往左往する、それも私たちです。でもそういう時に聖霊が私たちに働いてくださって、恐れるものでありながらなお主の十字架を見上げるようにと私たちの内側に語ってくださっている。あなたはアブラハムの子孫なのだから、あなたが滅ぼされることは絶対にないのだと神様は私たちに今朝語ってくださっております。お祈りをいたします。天の父なる神様、祈っても祈っても解決が与えられない、一つ解決されたと思ったら次の試練がまた襲いかかる、本当に生きているということはなんと難しいことか、どうして私たちはこんな苦しいことを味わわなきゃいけないのか、いっそのこと自分なんて生まれない方が良かったのかと思うことさえあります。神様は本当におられるのか、その実感がないままにどこか私たちは不安の中にいます。私たちはあなたを信じるようにと言われていますけれども、本当に自分は信じているのか、何かあればすぐにグラグラと揺らされてしまう、本当に小さな小さなちっぽけなものであると思いますけれども、でもどんなに小さな信仰であってもあなたはそれを豊かに育ててくださるのだとも言います。主よ、私たちは待つことが苦手です。すぐに解決を与えられるようにといつもそういうことばかりを願うものであります。そして何かが解決されなければ手遅れだ、もうダメだと諦めてしまうものであります。主よ、そんな私たちですけれども、どうか憐れんでくださってあなたを信じ続けられるするような信仰を与えてくださいますように、お一人お一人のうちにあなたの励ましがありますように、主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。